世界の国々その支配者、御神の御業を、御旨をおののき聞け。賛美歌357番の御言葉です。世界の国々その支配者、神の御旨をおののき聞け。本日のテーマをですね、説教題を喜びにあふれてといたしました。少し前に決めさせていただきましたテーマですから、まさかですね、この先週といいますか数日前に、あのような世界で、大変なことが起こってしまうとは、思いませんでした。本当に、神の御旨をこうおののき聞く私たちでありたいですし、世界の本当に責任ある方々、特にですね、本当に主の御旨を求めてまいりたい。私たちは他人事ではなくてです、私たちもその、一人として被造物の一人としてですね、聞いていきたいと思います。そうですね、聞いてまいりましょう。喜びにあふれて、です、この本日は癒しの聖書箇所でございます。癒しというものはまた丁寧に扱っていきたいテーマでもあります。癒し、この健康の不安、これを軽々しくですね、イエス様だから、聖書だからではなく、やはりこれ誰しもですね、癒しというもの、健康の不安というのを抱えていますし、私たちの周りにも、大切な仲間にも、健康の不安の痛みの中にあるものもいます。本当にこの出来事を通して、私たちが信仰の眼差しで、この癒しの出来事の中にあるものをですね、共に聞いていきたいと思います。このマルコ福音書ですけれども、本日の聖書箇所の前も後ろもですね、癒しの出来事であふれています。主イエスの癒しの出来事、このまず癒しから、そういう意味ではマルコはですね、マルコ福音書は、イエス様の福音が始まる、イエス様の救いが、このような形から始まると、マルコは、語っているかのようにですね、マルコ福音書は一章の最初のですね、伝道、ガリラヤで伝道を始められて4人の漁師を弟子にした後に癒しの技からこう連続して続いているわけです。ご存知の通り、マルコ福音書にはクリスマスの記述がありません。クリスマスの記述がありません。そして、このクリスマスがない代わりにといいますか、あなた方のために今日救い主がお生まれになった、この方こそメシア、救い主であると、この、あなた方のためにが、この痛みであったり、苦しみであったりする、その中にある方々にイエス様は真っ先に、言ってくださる。あなたから始まるのだと、闇の中から始まるのだ、痛みの中、不安の中、戦火の中から始まるのだと主イエスはおっしゃいます。イエス・キリストによる癒しの場面、一人のこの、重い皮膚病、新約聖書、この新共同訳聖書も一つ前の版ですね、新共同訳聖書になってからも一つ前の版では雷病と描かれていました。このハンセン病ですね、研究によりハンセン病だけではないと指すのではない、ですから重い皮膚病として広くしましょうということです。この重い皮膚病の患者、ハンセン病だけを指すわけではありませんけれども、彼はこのイエス様を前にですね、重い皮膚病の患者は、男性は癒しを願い出ました。イエス様はその願いを聞き癒されます。そしてその後、誰にも言わないようにと口止めをされます。しかし男性は、言いふらしてしまう。聖書には淡々とその出来事が非常に簡潔に描かれています。しかしこの短い聖書の箇所、癒しの願い、そして癒しの技、そして癒しの技の後、 男性の行動と思いを通して、私たち本当にこの御言葉に聞いていきたいと思うのです。重い皮膚病、この重い皮膚病、ハンセン病だけを指すのではないと言いましたけれども、この重い皮膚病、当時その皮膚に現れる、表面に現れる病気によって彼は大変な苦しみを、背負っていたし、背負わされていた。聖書の時代、重い皮膚病にかかった人は他の人々から離れて町の外に住まなければなりませんでした。それは単に病気の感染を防ぐという理由だけではありません。重い皮膚病にかかった人は、神から、罰を受けたもの、神から見放されたものとされ、それゆえ社会から締め出されました。人の住む町の中から離され、体をですね、布で覆い隠し、すっぽりかぶりですね、病気のことを知らずに自分に近づく人が仮にいたならば、病人の方からですね、私は汚れたものです、私には近寄らないでくださいと警告しなければならない決まりにもなっていた。その警告に聞かずにですね、警告を聞かずに触れるものがあったならば、その触れた人も汚れたものとなる。汚れた人の触ったものも汚れます。そしてその汚れた触ったものを触った人も汚れるという、大変な決まりといいますか、戒律立法ですから、人と物、何にも触れることできず、人から隔離されていた。おそらく病の辛さ以上に、この神から離されたとされ、神殿で神を礼拝することも許されない苦しみ、社会的な生活を奪われ、人々との交わりが断たれた苦しみがあった。重い皮膚病にかかった人は、人としての孤独と社会からの、また神様からの断絶の中を生きる、それを強要されていたわけです。そのような癒しの、重い皮膚病のかかった人は癒しを求め、なんとか神殿での礼拝や祭り、友人や家族のもとへ戻りたいと、その意味で清めという清めを求めていました。このハンセン病だけで指しているだけではありませんけれども、このハンセン病の出来事といいますか、決して遠い世界の話ではありませんね。本当に今もある痛みでもあります。ハンセン病の療養所は神奈川県には、今はありませんけれども、この近くでしたら御殿場に2つですね、日本最初の療養所が御殿場にあります。それはカトリックの宣教師が建てた、複製ですね、病院ですね、神山と書いて小山という、で復活の命に生きるの複製と書いて、その病院があります。本当に、日本中にはいくつかあります。そして私の使えております青年センターでもですね、年に一度はいつも行くようにし、近くは東京、多摩、遠くは青森、宮城、岡山、香川、そして沖縄も青年たちと一緒に行きました。またそうですね、群馬の一番悪名高い栗生、非常に厳しい、なんて言いますか、診療所、療養所ということになってますけれども、大変な、のが 群馬の草津にありました。そのような中でですね、本当に、多くの青年たちがハンセン病の出来事、そしてその後、その社会的に奪われたもの、人と人から奪われたものを、多くを聞き、青年たちも多くを知っていた、今のこととして 自分の横にある痛みとしてですね、聞いていったわけです。本当に、前回この2年は行けてませんけど、前回行った時に青年とあの感想ではですね、ある方が、職員さんがおっしゃったことですけれども、これは今も、彼らは、彼らというのはその入所されている方、どんどん高齢でですね、お亡くなりになっていますし、療養所も縮小していますけれども、遺族の方にご連絡をしてもですね、なかなかつながらないし、そんな兄弟いませんと言われてしまう、そして連絡がついてもですね、取りにあの遺骨はそちらで処分してくださいと言われてしまう、そして少し貯金がありますと、言いますと、遺産がありますというと、じゃあ取りに行きますと言われる。そして、取りに、行ってですね、東京に戻る 高速道路では、ピークのことは時はですね、年に数回サービスエリアのゴミ箱に遺骨だけが置いてあるということがあったと。いうあったというか、その年に数回そういうことがあると。その、生きている中、家族と話されるだけではなく、亡くなった後も、死してもなお捨てられるという現実がある、今もですし、当時2000年前の今以上にですね、医療がどうか、そういう分からない中で、恐れがあった中で、ですから大変なものであったと思います。そのような孤独と絶望の中にあった一人の男性、その男性のもとに癒しの噂が、主イエスという何でも癒してくださる人がいると。現に前後は、本日の聖書箇所の前後も癒しのことが描かれています。ここではなぜ彼がイエス様にそれほどまでの信頼を寄せているのかは書かれていません。しかしです。この信頼を寄せているというよりかは、何とかして癒してほしいというこの信頼とともに、もうこれしかないという現実の苦しさのようなものがあったのかもしれません。自分を苦しめるこの皮膚病も、もうイエス様なら癒してください、イエス様何とか癒してくださいでなければですね、このハンセン病、この、重い皮膚病患者に課された立法違反を犯してまで、白昼堂とイエス様のもとまで来ることはしません、人から離れなければいけないわけです。立法違反は本当に厳しいことですから、白昼堂々人がゴミの中をかき分けてです、イエス様のもとに行くことは、できない。彼はこれまでのこの世のどこにも救いを見出すことのできない現実の中にあって、なんとかイエス様のもとを訪れ、また神様を見つめつつひざまずいた。そして彼は言います。御心ならば私を清くすることが おできになります。御心ならば私を清くすることがおできになります。短い一言です。とっても短い一言です。今までの苦労苦しみ、そして今後もどうなってしまうのかわからない、そのような不安一切なくですね、御心ならば絶対救ってください、絶対助けてくださいではなく、御心ならばそれはあなたに委ねますということです。あなたの父である神に委ねます。なぜここまで彼が、信仰を分かりませんけれども、ただあなたの父である神に委ねます。聖書には描かれてませんが、これは信仰の告白です。御心が私に癒してないならば、それでもいいと。御心がより困難であるならば、それでもいいと。神様がそう望まれるのならばと。御心ならば。これは本当にゲッセマネでもイエス様を 思わせるようなですね、御心であるならばどうぞこの身になりますようにと、立法違反という命がけの信仰の告白に対してイエス様はまた汚れたものに触れるという立法に反したですね、形でお返しになります。聖書はここでイエス様をですね、何もこう立法を軽視することを伝えたいわけでも、イエス様が立法を超えるものとしてこうそのようなイメージをつけたいわけではないんですね、なぜならばイエス様は清めの証明の儀式をその後しなさいと、しっかりと言っていますから、イエス様がですね、こうここで、触れていく、イエス様がこう癒していくことはですね、イエス様が本当に今癒したかったのは実は彼の体ではなかったと、彼の神への真実な信仰を見ることなく、彼の表面を見てですね、彼を汚れたものとして排除していった、まあ、社会であり律法学者ですね、むしろイエス様がこの時願っていたことは、律法に縛られ信仰によってこの人物を見ることなく、この人物の中にある信仰を見ることなく、こう正しくないものが正しくされている、正しくない信仰のあり方を正しいものへと回復することがイエス様の、ここでなさりたかったこと、それをこの男性の体に触れて癒すという出来事を通して行われた、この信仰の回復、信仰のあるべき形での回復、信仰の癒しの技、神様は私たちの周りやいろいろついているものではなくて、社会的なことでもなく、神様は信仰のみを見る、それだけでよいと、この重い皮膚病の男性の命がけの申し出、そして御心ならばの信仰、それを喜び、その思いに共鳴されて、イエス様は、よろしい、清くなれと、癒しの技が続きます。彼の信仰の思いに、また現実の痛みに、共鳴、イエス様が共鳴なさった。その共鳴の言葉が、深く憐れむという言葉です。深く憐れんで、これは、内臓が痛むという意味です。内臓が痛む、腹綿がかきむしられる痛み、他者の痛みを見て自らの痛みとし、内臓がかきむしられるほどに同情してくださる、いや同情ではなくて、もうもはや共感です。共に痛んでくださる、心だけではなくて、もう体も共に痛んでくださる。聖書ではこの深く憐れんでという単語をイエス様以外の人の心の描写の時には使用をいたしません。唯一イエス様だけに使っておられます。またイエス様の心以外で唯一使っているのがイエス様の例え話の中にある良きサマリア人ですね、の例えで半殺しにあった強盗に押されて半殺しで横たわっている人に対してサマリア人が持った感情、それが深い憐れみ、腹綿が痛む思い。新約聖書はイエス様を伝え、人々に平和と平安、救いを得させるために書かれたもの、そしてそれはですね、一番近くでイエス様を感じてきた人々によって書かれた書物です。その人々が特別な感情、私たちの知る、私たちの感じる同情や共感をこう超えた感情、イエス様オリジナルの憐れみの表現として、他者の痛みに自らの心も体も痛む。その特別な意味を持つのがこの深く憐れむということ。これはもはやこの 痛み、苦しみの中にある人のためにこうイエス様が体を痛む、体が痛む、これはある意味小さな十字架の出来事ですね。人のためにこう神が自らの体を痛むというのはです。そして清めの最後の技にですね、イエス様はこの男にこのことを誰にも話さないようにとお命じになります。ただ自分が清められたことだけを証明することに専念しなさいとお命じになっています。こう皮膚病が治ったか否かということではなくて、まあ汚れが癒えたかということです。汚れは祭司が決めます。罪は律法でが決めます。律法学者がその祭司に汚れを、私はもう汚れは払われました、社会生活戻らせてください、その胸を張って自由の身となって、家族にも会える、人混みにも戻れる、いろんな生活が回復できる、礼拝も皆さんと共に礼拝できる。しかしです、彼はどうしたか、まあ、言ってしまったんですね。45節、しかし彼はそこを立ち去ると大いにです、ちょろっとじゃないんです、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。自分の社会復帰、家族に会いたいとか、あれを食べたいとか、あそこに行きたいとか、人間的願望よりもこの大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。自分の願望より望みより信仰の告白と宣教ですね、伝道を優先した。清くなったことを証明してどうしたいではなく、救い主が来られたと、今私はそれに方に出会ってきた、私のこの身に現れたと信仰の告白を、信仰の言葉を伝えていくわけです。信頼はあったかもしれませんが、信仰と言えるものにまでなったこの信頼ですね、感謝と喜びにあふれて、彼はこの宣教と信仰の告白をしていたわけです。確かにイエス様のご命令には従いませんでした。その後イエス様に対してですね、不利益を与えてしまったとこう書いてあります。イエス様はそうですね、しかし命を懸けて癒しを望んだその信頼と、それに応えてくださった感謝の証、彼はその救い主イエス・キリストを、伝えずにはいられなかった。自分の思いや願望よりも、そしてこの男性がですね、マルコ福音書の最初のですが、マルコ福音書が伝える、最初のイエスさんを述べ伝える、伝道者となるわけです。現にここで人々に告げ言い広めのこの告げるという言葉のギリシャ語の原文もですね、宣教と同じ意味です。喜びにあふれて述べ伝える、信仰を他者へ渡す、これは、ここで描かれている姿は喜びにあふれてです。しなければならないではなくて、喜びにあふれて、もう喜びを伝えていく、これ喜びを伝える、本当にこれは、私たち一人一人にこう自由な形で託されていることだなというふうに思います。本当に、この藤沢教会でもですね、クリスマスにも本当に、信仰の告白する信仰者が与えられました。また、イースターにも、準備されているかもしれません。本当にこれは、この教会の群れからイエス様につながる信仰告白していくものが与えられるということは、これ教会全体の喜びです。この教会全体の喜びということは、それは私たち一人一人の喜びということです。一人の、方の、一人の魂のこの 信仰、一人の魂が神様につながったことは、私たち一人一人に、これ誰にとっても無関係ではない。仮にその方と私は話したことがなくても、話しかけたことがなくてもですね、この共同体に一人そういう方が与えられるということは、この私たちこの共同体に誰か一人が欠けてでもなかったかもしれない出来事です。私たち全体の喜び、私たちも本当に救いの喜びにもう生かされたいと、こう救いの喜び、もう感謝の礼拝と感謝の信仰生活を、それがですね、結果、述べ伝えることになる。私たちは本当に愛され、許され、救われ、平和を得たと心から感じたとき、その信頼と感謝を持って、それぞれの形を持ってですね、私たちそれぞれの形でそれぞれに宣教、伝道、すなわち隣人との御救いの喜びの分かち合い、共に喜びを持って証ししていきたいですし、その技に共に労していきたいと願います。共に祈りをお捧げいたしましょう。ご大手の地なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちはあなたによって救いに入れられ、喜びの中を生きておりますけれども、その喜びは、救いは困難の中から与えられるものであると今日の御言葉は語っております。どうぞ、人のすることは本当に思うことはよくないと、私たち被造物の一員としてこの世界で起きていることの責任を感じます。どうぞあなたの御前で懺悔し、この世界で起きていることに思いを砕いていくことが許されますように。どうぞこの水曜日から受難節へと向かってまいります。特別な受難節として、この世界で起きていること、自分自身の心にあること、あなたに全て捧げ歩んでいくことができます。そしてイースターのその時、復活の喜びにまた改めて生かされる、そのようなものとさせてください。どうぞあなたは憐れみの神です。深く憐れんで腹渡をかきむしってくださいます。どうぞ今世界で起きていること、特にウクライナ、その周りで起きていること、その人々に思いを寄せ、あなたが深く憐れんでください。どうぞ苦しんでいる人だけでなく、苦しめることを強要されている人々にも、あなたの癒しの技が、あなたの導きがありますように。どうぞあなたの御心ならば、あなたの叱るべき時に、今苦しみの中にある方々が喜びへと変えられますように。どうぞ私たちは祈りによってこの出来事に関わりを許してください。心から感謝をいたします。藤沢教会につながるすべての方々、あなたがお守りください。感謝してこの祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アメン。